和4年3月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。3月4日から7日定例会。質問者数9人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。第6波での市の対応について、海省大輔議員、退受。問い、新型コロナウイルスが急速に拡大している中、市はまん延防止措置の適用を必要と考えるか、第5波と同様に、県に要望書の提出はしないのか。答え。現在の状況は、まん延防止等重点措置の適用を行う水準だと考える。要望書については、第5波までと同じように、まん延防止の適用の要請を希望する本市の意向は、県にきちんと伝えている。合わせて、市としても、独自の警報を発表し、感染防止や支援策について見解を示している。問い、職員の欠勤、コロナ対応業務が増える中、残業が目立っているが、業務継続計画、BCP、を発動すべきではないか。答え、現在は、新型コロナ感染拡大防止の観点から積極的に中止・延期すべき業務や流行が収まるまで中断可能な業務を中止・延期することで要員の出勤停止に備えた対応をしている。今後コロナ対応業務の増大により増員が必要となった場合や優先業務・縮小業務の維持が困難な部署が発生した場合については、BCP に基づく全庁的な業務の縮小と他部署からの職員の動員を発動する必要があると考える。バリアフリー化の推進について、成田智樹議員、生駒市議会公明党、問い、バリアフリー基本構想に基づく特定事業計画では、南生駒駅の地上改札口設置と、東西間移動のための跨線橋設置の完了目標は、令和9年度である。地域住民のためにも、早期実現に努めるべきでは。答え、設置にあたり、設計や用地取得などに一定の期間を要し、鉄道を運行しながらの工事になることから、鉄道事業者である近鉄と調整して目標年度を定めているが、同基本構想を踏まえ、できる限り早期の工事完了に向けて努力していきたい。問い、国、県でもバリアフリー化加速の動きがある。円滑な事業実施のため、確実な予算確保が必要ではないか。答え、国、県の積極的な動きに合わせ、鉄道事業者である近鉄にもさらに強く働きかけるとともに、市も必要な予算を率先して確保し、関係者の先頭に立って事業を進めていきたい。問い、東生駒駅のさらなるバリアフリー化に向けて、県、近鉄と共同で心のバリアフリーの教育、広報活動を実施できないか。答え、鉄道事業者である近鉄や、その他の関係者と協議を重ねて、バリアフリーに関する理解を深め、誰もが支え合える社会を目指していきたい。市の生活保護行政について、 竹内博美議員、日本共産党。問い、昨年4月に市が行った保護申請却下処分について、申請者から県に対し処分取り消しを求める審査請求があり、市は過ちを認め、遡って保護決定した。なぜこのような誤った処分をしたのか。答え、生活保護制度と申請者の現状把握が不足したことが一番の原因であると考えている。今後、定期的な家内研修などを実施し、制度の理解を深めるとともに、相談時の聞き取りに必要な傾聴力やコミュニケーション能力の向上などを図っていきたい。問い、市は相談窓口を訪れる生活困窮者に対して、生活保護制度に関する情報提供や助言などをしているか。答え、窓口を訪れるすべての方が生活保護を希望されているわけではなく、相談をいただく中で、多施策での支援なども模索している。直ちに保護が必要とされる方や、申請の意思を示された方には、その場で申請書を手渡している。問い、自立を重視し、自立支援制度につなぐことを優先していないか。答え、自立支援制度につなぐことを優先するわけではないが、適時に保護を開始し、切れ目のない一体的な支援を行うため、自立相談機関との連携を深めていきたい。
妊婦、産婦の支援について、梶井紀子議員、緑星。問い、生駒市の妊婦健診クーポン券は、全国の病院や助産院で使用できるが、助成金額は全国平均より低く、自己負担金が生じる場合がある。妊娠届出数が激減する中、改善する考えはあるか。答え、金額の妥当性について、利用者へのカバー率を見ながら、適切な時期に金額を上げると考えていることから、他市の事例などを参考に考えていきたい。問い、妊婦健診と産婦健診は母子の健康を守る一連の健診と考えるが、産婦健診の助成について市の考えは？答え、産婦健診の主な目的が産後の支援が必要な産婦の把握としていることであり、事業実施に向けては国が定める3つの条件が課題となり、実施していない状況にある。問い、妊産婦のサポート事業は、ニーズに合ったものが必要であるが、今後どのように取り組んでいくか。答え、妊娠届出時にマタニティコンシェルジュの面談から支援がスタートし、保健師による相談など、柔軟な対応ができる体制を整えている。また、産後の支援として、新生児訪問などの際、母体の回復状況などを把握し、必要時の助言や産後ケアの利用など支援をしている。廃棄物処理、リサイクル対策について、恵比寿美希夫議員、生駒市議会公明党。問い、以前の一般質問で、燃えるゴミの組成調査において、プラスチックゴミ量を把握してはどうかと提案したが、進捗はどうなっているのか。答え、令和2年度の調査までは、プラスチック類の量を把握していなかったが、令和3年度からは、組成調査の項目にプラスチック類を加え、実施する予定である。問い、事業系一般廃棄物減量化計画を作成し、提出している事業所には、ゴミ排出量など、結末の報告も提出してもらっているのか。 答え、現状、計画は提出してもらっているが、結果は提出してもらっていない。今後、報告いただく内容も含め検討したい。問い、市役所内で発生する容器包装プラスチックは、分別の上、容器包装リサイクル法に基づき、稼働する中間処理施設、くるくる館に搬入されている。くるくる館は、一般廃棄物の容器包装プラスチックを中間処理し、最小品化事業者に引き渡す役割を担っており、最小品化の実態は適正でも、産業廃棄物が搬入されているのは不適切で、改善が必要ではないか。答え、指摘の通りであり、どういった改善をしていくのか検討したい。母子健康手帳について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、母子健康手帳の名称について、手帳を使うのは母子に限らないこと及び多様な家族形態がある中で、名称を変更する考えはないか。答え、母子保健法の趣旨に基づき、母という字を使用する判断をしている。現在、国において、名称も含めた母子健康手帳の見直しがされていることから、国の方針なども参考にしながら考えていきたい。問い、母子も、電子版親子手帳について、さらなる登録者数を増やすため、どのような取り組みを進めていく考えか。答え、子育て相談、乳児健診、予防接種などの母子保健事業及び子育て支援の情報を定期的に配信している。問い、小さく生まれた赤ちゃんと家族のために作られた専用の冊子、リトルベビーハンドブックについて、本誌でも作成するべきと考えるが、見解は？答え、医療機関などと連携し、都道府県単位で作成されている傾向が多いことから、市では作成せず、県の動向を注視したい。また、低出生体重児については、出生連絡表などで把握し、保健師による連絡や訪問を行っており、関係機関とも連携を図り、引き続き支援したい。三陸公園の障害者の就労と自立支援の取り組みについて、上村京子議員、立憲民主党。問い、現在の就労人数のうち、市内在住の人数は？答え、令和3年9月現在の就労者は96名、市内在住は42名となっている。問い、140人の就労支援計画が達成されていないが、その原因などについて市としての考えは？答え、現在、当初の計画通り、令和6年6月に140人を目指しており、花の彩り事業や園内の維持管理補助などの業務を増やし、活躍の場を広げられるよう、指定管理者と知恵を出し合いながら、障害者の就労支援などに結びつけ、園の活性化につなげていきたいと考えている。問い、市から年間1億6000万円以上の委託料が支払われているが、今後も就労支援事業は継続するのか、計画や展望はどうか。答え、令和6年6月までの指定管理期間中は、三陸公園を障害者就労支援の場として位置づけることに変わりはない。それ以降については、現在研究を進めている民間活力を利用した事業方式について、令和5年度中には方針を決定したいと考えている。市全体としても、障害者の多様な働き方の支援を通じ、就労の場の確保に より一層努めたい。市長の施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、本任期の最終年度である令和4年度で、最も力を入れるべき課題は何で、いかなる方針で進めるのか。答え、新型コロナウイルス感染症対策に注力するのは当然であるが、次世代型の住宅都市の成長モデルを作ることが最も力を入れるべき課題と考えており、働き盛り世代の誘引と定住促進に取り組むとともに、多様な生き方、暮らし方に対応した都市へと街づくりを進める。問い、昨年度の施政方針の柱である複合型コミュニティづくりの成果と課題は？また、施政50周年事業の成果は？答え、複合型コミュニティづくりでは、ゴミ出しや図書館の整備による交流の創出など、多様な活動が生まれ、地域コミュニティの活性化に寄与しているが、働き盛り世代の参加が課題である。また、施政50周年事業では、今後予定されているものも含め、89事業が企画され、先端大との包括連携協定の締結や、新たな友好都市の締結など、これから先の街づくりにつながる取り組みも実施できた。その他、市の新型コロナ対策について、障害者優先調達推進法の趣旨にかなった随意契約の締結に、塩見真紀子議員、無会派。問い、地方自治法施行令第167条の2第1項の第3号随意契約を適用する妥当性をどう判断するのか。答え、障害者などの就労と自立支援を目的とする趣旨にのっとり、契約を締結する担当課で判断している。問い、プロモーションサイトの更新委託業務について、共同受注窓口、新しい働くを作る福祉型事業協同組合と第3号随意契約を締結しているが、令和元年度から3年間の契約金額と窓口から斡旋を受けた各法人への発注金額は、答え、契約金額6,279,730円中、オフィスキャンプに4,857,179円、プロボノに104,5,722円、同組合に376,829円である。問い、この契約は障害者を利用して合同会社、オフィスキャンプと随意契約しているのと変わらない。障害者の優先調達の実績として、県にどの数字を報告しているのか。答え、共同窓口設置の目的は、就労支援施設の受注機会の拡大であり、法の趣旨を適正に踏まえている。県には全額を報告している。その他、予算編成過程の公開について、市長施政方針について、